はい、じゃあ皆さん改めまして、こんばんは。
こんばんは。
すごい、今日ね、来てからもうね、すべてが新しいことだらけで、子供たちがね、一緒にするってこと知らなかったってそう、さっきマラちゃんと話してて、一緒ですみんなというから、ちょっと今日メッセージは変えようかなと思って、子供が一緒に聞くっていうことなんで、全部変えます。
全部変えるん
ですか。はい、もうパッと変えました。子供さんに合わせてメッセージしていきたいと思います。それではですね、一言お祈りして始めていいですか。
はい、
じゃあお祈りします。ハレルヤ、愛する父なる神様、主あなたの皆を心から感謝します。主よ、いよいよイースターが近づいています。そしてイースターの前に、あなたはたくさんの痛い思いや苦しみを受けました。主よ、それが自分たちのためであったということ、自分たちが今日この日この時覚えることができますように。主よ、どうぞ自分たちが本当にあなたの愛によって生かされているということを感謝して、毎日生きていけるように、どうぞ聖霊様助けてください。主よ、今テキサスで聞いている一人一人の上にも、主よあなたがそこにいてください。主よ、今、本当に体に病がある人も、主よあなたの癒しの御手で癒してください。主よ、疲れている人の疲れもあなたがすべて背負って取り除いてください。主よ、どうぞ、この北九州の地であなたの福音が一人でも多くの人に伝わりますように、この BFF をあなたが大きく大きく用いてください。この祈りを尊き主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
はい、じゃあですね、自分はアメリカから今来たんですけど、アメリカで自分映画が大好きなんですね。アメリカの映画好きな人、
はい、
素晴らしい。ハリウッドが近いんですけど、アメリカは今もう毎年のようにヒーローものの映画が出てくるね。もう毎年です。もう毎月のように。最近見たのはブラックパンサーという映画が出たんですね。ね、その前もアメリカにはスーパーマンはいるし、スパイダーマンはいるし、バットマンはいるし、いろんなスーパーヒーローがいますよね、アメリカの映画の中に。で、その中でいっぱいスーパーヒーローがいる中で、アメリカってすごいな、スーパーヒーローだらけだと思ってたけど、日本にも世界に自慢できるスーパーヒーローがいるじゃないかということに気づいたんです。誰でしょう。イエス様。それ以上のものはいません。それ以上のものはいません。その通り、その通り。何マンがいるでしょう、日本には。ウルトラマンもいるけど、アンパンマンというスーパーヒーローがいますね。ねえ、アメリカにも負けてない、この日本のヒーローといえば、アンパンマン、アンパンマン知ってる人？
知らん人
は。知らん人おらんよね。ということで、やっぱスーパーヒーローなわけよ。アンパンマンってことは。みんな知ってる。で、アンパンマンの話をちょっとしたいと思うんですね。で、もう、まあはアンパンマンみたいな体型かもしれないけど、アンパンマンじゃないです。よくパンパンマンと言われますけど。アンパンマンでもありません。ですね、アンパンマンはね、ある日ね、女の子と出会うんです。その女の子はね、ドーリーちゃんっていうんですね。知ってる？知らないならちょっと話聞いてくださいね。ドーリーちゃんっていう女の子と出会います。このドーリーちゃんはお人形なんですね。お人形で海の上をもう捨てられて、ふわふわふわふわ海の上を浮いてたんです。捨てられたからもう死んでるドーリーちゃん。そこにアンパンマンがパトロールしてる時に、そのドーリーちゃんを見つけて、あーっとアンパンマンが助けて、ジャムおじさんの工場に連れて帰るんです。連れて帰った時、その夜何が起こったかというと、命の星というのが急に宇宙から、うわーっとアンパンマンの工場に舞い降りてきて、ドーリーちゃんの心に命の星がうわーっと入って、ドーリーちゃんは命を新しく得るんですね。お星様が中に入って、命の星が。で、ドーリーちゃんはただの何のおしゃれでもない可愛くない人形だったのに、それで髪の毛が生えて目が綺麗になって、ドレスを着て、可愛いお人形さんに生まれ変わったんです。 さあドーリーちゃんが朝起きたらみんながあドーリーちゃんが蘇った生き返ったよかったねとドーリーちゃんをみんなが喜ぶんです。ドーリーちゃんも嬉しくてしょうがない。私は今捨てられて海の上で浮いていた。でも神様が命の星をくれてもう一度私が生き返ることができた。だからドーリーちゃんどうなったと思うでしょう。ドーリーちゃん嬉しくて嬉しくてたまんなかった。だからドーリーちゃんは自分のしたいことをしてこの与えられた人生を生きようと心に決めるんです。最初のうちはお友達もいっぱい欲しいからいろんな、アンパンマンと一緒にお友達に会って小学校にも行くんですね、みんなと一緒に。でそこで何をするか、さあじゃあお歌の時間です、みんな一緒に歌いましょうって、ドーリーちゃんがその歌を聞いた時に何をアンパンマンマーチ歌ってたんですけどクラスで、で、あの何のために生まれて何をして生きるのか答えられないなんてそんなのは嫌だって歌がありますよね。ね、あの子供たちももちろんみんな歌えるんですけど、歌詞だけ見ると奥が深すぎてそう何のために生まれて何をして生きるのか答えられないなんてそんなのは嫌だってアンパンマンの歌は始まるんです、ね、そんな深い歌詞、それを自分たち大人の人でも何のために生まれてあなた何をして生きてるんですかって言われたら答えられるでしょうか。自分たち難しい。でも子供の歌として子供たちはしっかりそれを歌える。このアンパンマンのこの漫画の、回はこの歌の歌詞の意味を解き明かす物語だったんですね。ドーリーちゃんが死んでた、ドーリーちゃんが命を得て自分の生きたいようにもう私は生きるんだ、せっかくもらった命だから私は楽しく生きるんだ、もう自分のしたいことだけして生きるんだと言って町中の友達に迷惑をかけ始めるんです。それはみんな一緒に歌おうねって言ったら、嫌だこんな歌歌いたくない、みんなで砂場で遊ぼうねって言ったら、嫌だこんなのしたくない、面白くないもん、もう私のしたいことしたい、私の食べたいもの食べたい、みんなが嫌だ嫌いだ、なんで私みんなで一緒に遊ぶの、いいじゃん私一人でも楽しいことしてればいいじゃん。でドーリーちゃんはもらった命だから楽しく生きたい、楽しいことだけしてれば幸せがやってくると、私は幸せなんだと思ってたけど、自分の好きなことをすればするほど友達はドーリーちゃんやだ、ドーリーちゃんみんなに合わせないからやだ、ドーリーちゃんわがままだから、でドーリーちゃん好きなことして楽しいことしてるのに心の中ではどんどんどんどん苦しい思いになってくる。そしてドーリーちゃんパカって自分のこの体を開けたら命の星が輝いてるんですね。それがどんどん自分の好きなことをすればするほど、人に迷惑をかければかけるほど命の星がどんどんどんどんちっちゃくなっていくんです。ドーリーちゃんはなんでだろう、私せっかく新しい命をもらったのにどうして命の星がちっちゃくなっていくんだろうと、その時にドーリーちゃんがアンパンマンに聞くんです。アンパンマン、あなたはなぜ何のために生まれて何をして生きてるのってアンパンマンに聞くんです。そしたらね、この夕日が輝く大きな草原のところで2人が座って夕日を見ながら、アンパンのくせにかっこいいんです、アンパンマン、ね、アンパンのくせにかっこいいの。あ、僕はね、ある日パトロールをしてて困っている人を見つけた。その困っている人を助けた時に心の中がすごくあったかくなったんだと僕はその時感じた。僕は人を助けることによって喜べるんだ、人を助けることによって僕は生きがいを感じるんだ、だからたくさんの人を、一人でも多くの人を助けていきたいと、これが僕の生きる理由になったんだとドーリーちゃんに言うんです。かっこいいセリフでした。でもドーリーちゃんそんなの嫌だって言うんです。そんなの人のために生きるなんて、人のために自分の力や時間を使うなんて嫌だ、私は私の言いたい通りに生きたい通りに生きたい、アンパンマン間違ってるよってドーリーちゃんを突き放すんです。でドーリーちゃんは相変わらず自分の好きなことだけして町中の人に迷惑をかけていくんです。 で、ドーリーちゃんの命の星もどんどんどんどんちっちゃくなってくるときに、さあここでもちろんアンパンマンといえば悪者がいますね。
バイキンマン。
バイキンマンが登場します。バイキンマンのドキンちゃんいますね。ドキンちゃんがドーリーちゃん見たときに可愛いから、バイキンマン、あのドーリーちゃん私のお人形にしたいから盗んできてって言うんです。で、バイキンマンがドーリーちゃんを盗んできます、バイキン工場に。でもドーリーちゃんわがままだからドキンちゃんと喧嘩するんです。ガンガンガンガン、人形のくせにわがままよって言いながら、で、それでもうドキンちゃんと喧嘩する中に、バイキンマンが作った大きなアンパンマンを倒すためのロボットが、それが間違って動き始めちゃうんです。そしてそのカビルンルンだったかな、カビゴンゴンだったかな、
カビルンルン、
そう、大きなマシンが街中を歩いて、街を潰しながら、みんな街の人たちをカビだらけにしちゃう。カビで街の人たちをどんどんどんどんカビだらけにして、もちろんそんなことは許さない、アンパンマンとカレーパンマンと食パンマンとメロンパンナちゃんとクリームパンちゃんがみんな大集合でそのロボットに立ち向かいます。カレーパンチもするし、アンパンチもするし、アンキックもするけど、このカビゴンゴンが強い。もうぐわーっと一吹きでカレーパンマンたちを全部カビにしちゃう。そしたらアンパンマンしか残ってないんです。街中で唯一戦えるのが、アンパンマンは必死に戦うんです。でもなかなかアンパンチも効かない、アンキックも効かない、どうしようってなった時に、このロボットがドーリーちゃんが一人岩の上に隠れてるのを見つける。で、ドーリーちゃんが、あ、見つかった、私もカビにされると思って嫌だと思った時に、アンパンマンはドーリーちゃんのところに急いで飛んでって、ぐわーっとカビ光線を出しているところにドーリーちゃんの前で立ちはだかるんです、アンパンマンが。ドーリーちゃん大丈夫だからっつって、アンパンマンは自分が身代わりになってそのカビを浴びる。そしてドーリーちゃんは後ろで、やめてアンパンマン、やめて、もういいから、いいからって。アンパンマンは、大丈夫大丈夫、僕が守るから、僕が守るからって言って、アンパンマンはそこどかないんです。どんどんカビを浴びてるアンパンマン、下からどんどんカビだらけになってくるアンパンマン、それを見てドーリーちゃんは、もうアンパンマンいいから、もう私はいいからやめてって言っても、もうアンパンマンはそれでも最後に後ろを見て、ドーリーちゃんの顔を見てにっこり笑って、アンパンマン全身カビに侵されてしまう。ドラマ史上、映画史上、あのヒーローのアンパンマンが死ぬんです。この映画で。アンパンマンはそこで命を落とすんです。崩れてしまって、ボロボロになったアンパンマンは全部が崩れて命を落とす。それを見たドーリーちゃんは、私のためにどうして、こんなに迷惑をかけてきた私のために、どうしてアンパンマン私のために身代わりになるの、命の星さん、どうかこの私の残りの命の星をアンパンマンにあげます、私はもういいですと、どうかアンパンマンを助けてくださいと言って、神様はドーリーちゃんのその願い事を聞いて、ドーリーちゃんの命の星からアンパンマンにもう一度その命の星を入れるんです。そして復活したアンパンマン、アンパンマンは見事にそのカビゴンゴンをガツンとやっつけるんですよね。アンパンマンがドーリーちゃんのためにやったこと、ドーリーちゃんはアンパンマンを大好きなわけじゃなかった。アンパンマンは、あなた間違ってるって言ってた、あなたアンパンマン人のためにやってるとか言いながら、それはあなたがいい子に思われたいからでしょって思ってた。でもアンパンマンは命をかけてドーリーちゃんを守った。どうしてそこまでして私のためにあなたが身代わりになるのかが分かんなかったけど、自分の命をアンパンマンに渡すことで、ドーリーちゃんは元の何もない人形に戻って、ドーリーちゃんも亡くなっていくんですね。それしたら命の星が、宇宙がキラキラキラキラ輝いて、そしてまたドーリーちゃんに命の星が与えられた。また一回また死んだドーリーちゃんもよみがえって、今度はアンパンマンに共に、アンパンマンに生かされ、あ、この命の星に生かされてる喜びをドーリーちゃんは、もう私は 人のために、私のためなんかに生きない。私は人のために、喜びのために、アンパンマンのように生きたいって言って、ドーリーちゃんも復活するんです。ね、今こうやってアンパンマンの話を聞いてて、誰かと被りませんか？この話。誰かの話と被らない？アンパンマンがやったこと、誰か聞いたことない？これの同じようなことやった人がいない？そうですね、イエス様、まさしくそうです。もうもちろんみんなご存知のようにアンパンマンを書いた作者は柳瀬さん、クリスチャンでしたね。彼がアンパンマンを書いた理由はこのイエス・キリストをモデルにアンパンマンを作り上げた。だから、そしてでも柳瀬さんがアンパンマンを作ったけど、やっぱりテレビの漫画で映画でやってるアンパンマンは何かやっぱりイエス・キリストの香りが出ない。だから柳瀬さん自身がアンパンマンの映画10周年の時に自分で書き下ろした。それは柳瀬さんが書いた何のために生まれて何をして生きるのか答えられないなんてそんなの言えだと、あの歌詞の意味をこの映画に込めて、イエス・キリストが死んで復活するところまで全部アンパンマンで書き上げた命の星、ドーリーちゃんっていう映画があります。ぜひ見てほしい。そう、命の星、ドーリーちゃん、もう聖書そのものの映画です。はい、自分たちがたくさんたくさん今ここにこうやって集まって、みんなで賛美して、みんなで笑って、みんなで祈って、自分たちこれが普通に今できてるかもしれないけど、これができてるのには誰かが大きな犠牲を払ったから。それは2000年前に、本当にこの来週イースターの前に、今この受難週苦しみを受けるイエス様が十字架を背負っていく時のこの苦しみ、イエス様が誰のために生まれて、そして何をしてイエス様は生まれてきたのか、それをイエス様は聖書を使って自分たちに語ってくれた。それは私たち人間のために生まれてきて、そして人間の罪を全て背負って死んでいくためにイエス様はこの地上に来られたと聖書に書いてある。自分たちがそこを信じるときに力が湧いてくる。自分たちが何気なく生きてるかもしれない、いつもわがまま言って、いつも自分の好きなことだけしてドーリーちゃんのように生きてる、そういう自分たちを見て神様が心を痛めて、神様の本当に一人子であったイエス・キリストを見捨てるほどにここにいる自分たち人間を愛してくれた。それは愛するってことが難しい言葉かもしれないけど、簡単に言うと大切に思ってくれた、自分たち一人一人を、何よりも誰よりもここにいる一人一人を大切に思ってくれたから、自分たちがもうこれ以上苦しむのを神様は見たくない、これ以上傷つくのを見たくない、これ以上人間が一人で負えないほどの重荷を負うのを神様は見たくなかった。だからそのためには誰かがこの罪を許す必要があった。それは自分たち人間罪人では、罪人が罪人の罪を背負うことはできなかった。唯一できたのは罪のないお方、神様しかできなかったんです。イエス・キリストは本当にその使命を受けてこの2000年前地上にやってきました。それは誰のためでもない、ここにいる一人一人人間のために、自分たちの罪を全部身代わりに受けてイエス様はあの十字架で死んでくれた。
ちょっとあそこに十字架、
その通り、あの十字架でイエス様は罪のないお方だったのに自分たちの身代わりになってくれた。イエス・キリストの十字架を覚えるときに自分たちは何を感謝するのか、それはイエス様がこの地上に来るまでは旧約聖書の昔の人たちは簡単に神様に会うことができなかった。その選ばれた祭司の中の大祭司、本当に数人の人たちしか その死聖所に入って、その入って神様に出会って、神様からの許しを得て、そして民の許しをしていく。神様と直接出会うことが普通の人にはできなかったけど、イエス様が来たおかげで神様と人間のこの和解がなされた。和解というのはもう罪が入った時から神様とくっついてたのに一回切れちゃったんです、この縁が。これをもう一度くっつけるためにはイエス・キリストという十字架の橋が必要だった。この橋を架けてくれたおかげで、もう一度自分たちは一人一人が自由に神様って呼べば神様にいつでも会えるし聞けるし、自分たち祈りをすることができる。そういう具合にこのもう一度イエス様の死によって神様と自分たちがつながることができた。それは聖書を読んでいくと、このところを見るとイエス・キリストが死んだ時に最後にイエス様が言った言葉が It is finished、 これで終わった。何が終わったか、イエス様が死んで終わったんじゃない。終わったのは今まで自分たちが神様から離れてたのがもう一度戻ったから。これの仕事をやり遂げたイエス様がこれで終わったと言ってイエス様は息を引き取った。他の誰のためでもない、ここにいる一人一人の罪のためにイエス様は喜んで十字架にかかって身を投じてくれたんです。自分たちが普段生きる中で、ああ自分の好きなことだけして生きよう、 あの人のためには生きたくない、あの人のこと考えたくない、あの人嫌いだから、イエス様は自分たち人間を戦わせるために作ったんじゃない、自分たち人間を憎むために作ったんじゃない。イエス様は自分たちにこう教えてくれたんです。聖書の言葉をちょっと開きますね。マタイの福音書、自分たち聖書、大きい聖書をねいっぱい書いてありますけど、イエス様はこの聖書の大事なところを2つにまとめてくれた。これだけ守ってくださいと2つにまとめてくれた。それはマタイの福音書22章にあります。マタイの福音書22章、新約聖書です。マタイの22章36節から、いいですか、みんな今聖書持ってるこの聖書の中で一番大切なの、これだけを守んなさいという2つの約束をイエス様は自分たちに教えてくれました。それがマタイの福音書22章36節、いいですか、お読みします。36節から、先生、律法の中で大切な戒めはどれですか。そこでイエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。次、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという第二の戒めもそれと同じように大切ですと。第一、第二とあるけど同じぐらい大切な、神様を愛し、自分たちを作ってくれた神様を愛し、そして隣人を愛する。でも隣人を愛す前に愛さなきゃいけない人がもう一人いる。それはあなた自身のように自分をまず愛さなきゃ隣人は愛せませんよと神様は言ってるんです。さあ皆さんは神様を愛する、これはなんとなくわかるかもしれない。自分を作ってくれた神様に感謝する、大切にする、神様ありがとうとは言える。じゃあ今学校で近所でね、自分の友達で自分が苦手だな、あの子嫌だな、あの子嫌いだなって思ってる子を大切にできますか。自分のことを文句言ってる子を大切にできますか。イエス様はそこを難しい、難しいけど自分で頑張るんじゃないんだよと、 自分でするんじゃない。だから自分たちはそれができないから、自分たちがイエス様が私が何のためにあの十字架にかかったか、私に頼ってほしい。いつでも自分ができないと思ったら私にお願いしてほしい、祈ってほしい。だから自分たちできないことを無理してするんじゃなくて、イエス様、私こういうことできません、あの友達のために祈ることできません、あの人のために祈ることができません、あの人を好きになれません、だから助けてくださいって祈って、イエス様はその中で不思議なように力をくれる。それが自分たちの信じてる神様です。自分たちの神様にはできないことがない。だから自分たちにもできないことはたくさんあるけど、自分たちを信じて、そして自分たちが信じている神様にはできないことがない。だからそこに力があるんです。自分たちは何のために生まれてきたんでしょう、何をして生きていくんでしょう。自分でもう一度心に問うてみてください。自分たちがただ仕事をするために生きてるんじゃない、ただ学校に行くために生きてるんじゃない、ただぼんやり生きてるんじゃない。自分たちそれぞれ愛されて大切にされてる。自分にしかできないことが神様から与えられてる使命があるはずなんです。でも神様は大事なことは2つだけ、詳しく言うと3つ、神様を愛すること、そして自分自身を愛すること、そして自分自身を愛するように隣人を愛すること、これを神様は守ってねと言ってくれました。アンパンマンが自分のことを嫌って文句を言ってきたドーリーちゃんのために命を投げ出してまでもドーリーちゃんを守りました。イエス・キリストも同じです。イエス様も自分たちにたくさんイエス様を傷つけました、たくさんイエス様に暴言を吐きました、たくさんイエス様に唾をしました。イエス様を本当に自分たちは神と思えないぐらいにコテンパンにイエス様をやっつけました。そしてイエス様を殺してしまった。それでもイエス様は主よ、彼らを許してください、彼らは何をやってるのか分かっていないのですと、あの十字架の上で自分たちを許してくれた、愛してくれた、大切に思ってくれた。痛い中でも苦しい中でも神様どうぞ彼らを思ってください、彼らを大切に思ってくださいと涙を流して、イエス様はあの十字架の上で亡くなってきました。自分たちが今普通に生きてる、その中にはイエス様の本当にあふれんばかりの愛によって自分たちは生かされてる。自分たちはあふれんばかりの愛によって力をもらってる。だからいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことに感謝しなさいと自分たちはそう教わったんです。喜ぶこと、日本人は特に喜ぶことができない民族だと思うんですね。なぜなら喜ぶって言葉は日本語で知ってるけど使わないから。あなたの人生楽しんでますかとはよく聞きます。楽しむことはいくらでもできるね、カラオケ行ったりゲームセンター行ったり遊園地行ったり、楽しいことなんかいっぱい、おいしいもの食べたり、あ楽しいけど、でもあなたの人生喜んでますかってもし聞かれた時に自分たちどう答えれるか。喜びは自分の力で自分のお金で買えるものじゃない、与えられるものだから、だから求めないといけないんです。喜びをくださいと、この喜びがあなたの真の力となって、あなたを通してイエス様が愛を周りの人に照らしてくれる。だから自分たちは求めるだけで、あとはイエス様が成長させてくれます。イエス様愛をください、イエス様感謝する心ください、イエス様あの人を好きになれるように祈らせてください。そうやって自分の力じゃできないことを神様に求めていく。 これからね、デイビッドも北京に帰って、金箔も久留米に行って、ね、バラバラになっていくかもしれない。でも、イエス様にあって自分たちは一つです。神の家族である。だから、自分たちその人のために祈ることができる。兄弟姉妹のために祈って、励ましてやることもできる。イエス様にできないことはない。そのイエス様が自分たちに教えてくれた大切な教えは、神様を愛し、自分自身を愛するように、隣の人を愛しましょう。ぜひ、本当にもう一度自分の心の中に、今、苦手な人がいないかな、今、許せない人がいないかな、今、この時に全てイエス様に、この人のために祝福を祈りますと、心の中で祈っていきましょう。では、一言お祈りします。愛する父なる神様、主よ、あなたの皆を心から感謝します。主よ、本当に日本人に馴染みの深いこのアンパンマンが、本当にイエス・キリストのモデルであり、そしてイエス様、あなたはあなたを傷つけ、あなたを苦しめ、あなたを死にまで追い込んだ人間のために、あなたは命を投げ出してくださいました。あの十字架の上で苦しい中、痛い中、私たちを許してくださいました。そしてその血潮を持ってもう一度神と和解をさせてくださいました。主よ、それ以上の恵みはありません。どうぞ私たちが日々生きる中で、あれも欲しい、これも欲しいとないものをねだっていきます。でも主よ、もうイエス・キリストを信じている時点で、自分たちにその恵みは十分に与えられていること、本当に十字架が十分であるということ、自分たちがもう一度このイースターの時期に覚えることができますように。イエス様、自分たちは自分の体でさえも制御することはできません。主よ、あなたがすべてをコントロールされて、あなたがすべてをその御手の中で収めてくださってますから、感謝します。どうぞ今自分たちの周りのお友達のために祈ります。どうぞ自分たちの心にある、本当に自分がまだよく思ってないお友達のためにも、どうぞ祈ります。主よ、どうぞ本当にあなたの愛が一人一人の上に降り注ぎますように、そして許す心も力もあなたが与えてください。主よ、今日ここにいない一人一人の上にも、あなたが豊かに導いてください。祝福してください。主よ、この出会い心から感謝します。どうぞここから BFF から本当に旅立っていく一人一人をあなたが用いてください。その送られる場所であなたを証しする素晴らしい主の戦士となりますように、しっかりと守ってください。この祈りを尊き主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。
ありがとうございます。